い、改めまして、皆さんこんにちは。はい、今度は職業奉仕委員長として、本日の託話者のご紹介をさせていただきます。先日ですね、茅ヶ崎ロータリークラブ内で、行いました、クラブ協議会の中で、活動計画書の方を私の方から提出させていただきまして、本日はその第一段階ということでですね、我がクラブもベテランの方同様にですね、入会歴がまださして長くないメンバーさんも多く増えましたのでですね、2016年に、職業奉仕という定義に関して若干の変更がございました。ベテランの方たちはその定義が変わった部分に関してどういった内容に変わっているのか、逆に若手の方たちは職業奉仕っていうのはロータリーではこういう意味合いなんだよっていうのをですね、この託話の時間にですね、佐藤副委員長の方から分かりやすく、ご説明をしていただきますので、漏らすことなくお聞きいただければなと思います。それではご紹介させていただきます。地区職業奉仕委員会副委員長佐藤忠様です。
改まって質疑委員がご紹介をいただきまして感謝に足りません。実はこの職業奉仕って言いますのは、年間の月間でいきますと1月ですね、田中 PG の時代が10月でしたか、それ以後から1月が職業奉仕の活動月間になっております。まさかこんな早くですね、職業奉仕の託話が依頼が来るとは想像もしていなかったんですけれども、何やら滝沢委員長が、茅ヶ崎ロータリークラブから依頼を受けたと。どうしても今日でなくてはダメだと、この野菜の日でなくてはダメだと。しかしながら8月の月末という日にですね、皆さんこれだけの方が多く霊界に出席されるというのは、まさにもうこれだけで本当の意味の職業奉仕ではないかなというふうにも思います。そんなこともありまして、滝沢委員長に昨日パワーポイントの原稿を送りました。これでやらさせていただきますと。実は今日来ておられる相模原南の中村直前会長もですね、今年度の職業奉仕の委員であります。それで絶えず昨年1年間はずっと私をですね、裏でチェックしまして、お前はダメだとかいろんなことを言われながら1年間やってきましたけど、今になってみますと本当にダメだなと思っておりますけれど、まあそんな冗談はさておきまして、それではですね、限られた時間の中で25分の中でですね、富田委員長から後半は何分かの時間を取って皆様からの質疑応答等もやったらやってほしいというようなこともございましたので、飛ばしながらですね、どんどんいきます。ですから手元資料も富田さん作っていただきましたが、それを見ず、また私も見ずですね、パワーポイントの画面の方を見ていただきますと、たくさんの色を使って作ってまいりましたので、分かっていただければというふうに思います。それではまず題目といたしましては、ロータリーの職業奉仕とはということで使わさせていただきました。その前に先ほども中村委員から出てましたけど、横浜から藤沢茅ヶ崎ですか、祖父母58年の歴史あるクラブの中でですね、その後にですね相模原ロータリーができまして、茅ヶ崎親クラブでですね、現在第5グループは12のクラブがありまして、会員が438名前後でしょうという大変巨大な地区最大のグループになっております。そんなところは直接は関係ないですね。はい、それではですね、読むような形で進んでまいりますので、ぜひ、理解できない点、また私の作った言葉でございますので、と言ってもですね、私の全ての言葉ではございません。過去の長い歴史の中で職業奉仕を説いた人たちの言葉を託 くさんある資料の中から抜粋したものでありますので、皆様にご理解をしていただくこと、また難しさもあろうと思います。特に僕はこの職業奉仕っていうのは、ロータリーの中で何よりも一番難しいかなというふうに思っています。まず、読んでまいります。職業奉仕はロータリーの根幹である。あるいは職業奉仕はロータリーの金看板だ。また神髄だという言葉をよく耳にして、聞きましたが、2016年の規定審議会からですね、柔軟性とか多様性とかそういう言葉がたくさん使われるようになって、本当の日本のロータリーらしさっていうのは失われつつあるような感をしているのは私個人かもしれませんが、大変これからは変わりゆくロータリーということでですね、皆さんも注目する委員会ではないかというふうに思います。次お願いします。はい、それではちょっと右の方に田中 TGG がですね、現職の時に三宮市民桜祭りに来ていただいた時に、今日を予感しましてですね、TGG 一緒に写真撮ってくださいって、そんな時の写真でございます。このぐらいに感謝したいと思います。それでは、ご挨拶。第1回職業奉仕委員会の席上で滝沢地区職業奉仕委員長がどうしても業務の関係でスケジュール調整ができず本日の託話に応じられないとのお話をされました。佐藤副委員長、託話に行ってほしいとある意味匿名でした。創立58年目の茅ヶ崎ロータリークラブですか。悪い意味じゃないですよ。委員長の代役には足元にも及ばないと誇示したのですが、後に引けず、反面こんなチャンスは二度ないと自分に言いかせ OK させていただきました。理解度また関心があまりない職業奉仕ですが、職業奉仕とは何ぞやを分かりやすく分かったふりをしてまとめてみました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、自己紹介は飛ばしましょう。飛ばしましょうと言ってもちょっとごめんなさい。3つほど申し上げてもちょっと濃くしておきました。はい、私なんだかんだ言ってましたら歴30年です。最近のロータリーの入会した人はもう5年目ぐらいで幹事をしたりですね、会長を引き受けたりしているクラブも多々ありますけれども、僕の記憶では僕は10年ぐらいはただのロータリアンでした。昼を食べに来る程度の感覚で、それほどロータリーっていうものは何ぞやっていうことは理解ないまま過ごしてまいりました。そんな中で2002年3年にクラブ会長が回ってまいりました。その年度は我がクラブの創立20周年度でございました。この時に田中 PG クラスの方はご存知と思いますが、その前の総務大に住んでおられるんですけど、月はとっても青いからも菅原通子さん、この方を記念事業の一つの中で、名誉会員になっていただいて、来週は一緒に八王子までお蕎麦を食べに行くことになって、こんなようなことをしてきました。はい、そして昨年ですね、今日ゲストで来られている第3グループの田島直前ガバナオサ同様第5グループのガバナオサをさせていただきまして、今年度はできるだけ、一休みしたいと申したんですが、大谷ガバナが何回やれよというようなことを言われまして、じゃあ、回数の少ないであろうと思われた職業奉仕を引き受けましょうと言ったら、何や今日このようなところに来るような感じになってしまいました。大変、逆を言えばたくさんある委員会の中でも非常に面白いクラブというか、勉強のしがいがある、自己検査のしがいがあるというようなクラブ、失礼、委員会かなというふうに思ってます。はい、入会この58年の歴史あるこのクラブで入会5年目ぐらいの人も3分の1ぐらいいらっしゃるというお話も聞いておりますので、まず簡単にですね、ロータリーの歴史、皆さんそれぞれロータリーのたもとでいろいろ見ていられて理解はしていると思いますが、一応お話をさせていただきます。20世紀の初頭のシカゴの街は著しい社会経済の発展のおかげで商業道徳の決意が身につくようになっていました。ちょうどその頃、ここに事務所を構えていた青年弁護士ポール・ハリスはこの風潮に耐えかね、友人3人と語らってお互いに信頼のできる公正な取引をし、仕事上の付き合いがそのまま信仰関係にまで発展するような仲間を増やしたいという趣旨でロータリークラブという会合を考えました。ですから今言うですね、 ものとちょっと違った時代背景がありまして、その頃はまた後に説明いたしますが、やはり、互恵取引といいますか、相互扶助と親睦、お互いに商売等でもお互いに助け合いましょうと、それがいつの時代か、そういうことはあまりしない方がいいんじゃないかとなってきたり、大変変わりつつありますけれども、まあ、会員の事業所の利益の拡大、これが当初のスタートだったようです。この頃は、定款といいますか、そういうものもなんか2項目ぐらいしかなかったようなことを捉えてました。こうして1905年2月23日に鹿頃ロータリークラブが誕生しました。過ぎること112年前ですね。はい、ちょっと今早く飛びませんでした。ちょっと戻り、はいはい。そんな中で、まあ、地区大会等々いろんなところでよく出てくる言葉の中にですね、入れて学び、入れて奉仕せよという言葉がよくあると思います。これは要するにクラブ奉仕等を通じて、または霊界等を通じていろんなことを学び、そしてその学んだことをいろんな形での奉仕をしなさいという意味と理解しております。米山梅吉一郎がもされたロータリーは人生の道場である。そしてまた2年前ぐらいには田中 PG がロータリー奉仕に励め人のため巡り巡って我が身に帰る、こんなことを何かの時に喋ったのをちょっと記憶しておりまして、見せてみました。はい、今日の習慣といいますか、これで、皆さんにちょっと、問いかけというかお話をしてみたいと思います。まず右側、職業奉仕を理解するにはロータリー運動は職業倫理を追求する運動であることを知るべし。倫理とは人が正しく歩む道です。人を騙したり、ね、いろんなそういうよからぬことはしないことがいいということ、そして世のため人のために尽くしなさいというのが倫理の教えです。まあ、いろいろな違う機会ではいろんな言葉がございますけど、そしてロータリーの思想の原点は利他の精神です。自分第二、人様第一、そんな考えの中で人づくりをすることがロータリーの思想の原点である。そして、右側のロータリーの木をちょっと見ていただきたいと思います。これがですね、先もちょっと田中2年前の地区幹事に、佐藤君こんなことが問われてるけどっていうか、あ、後ほど自分流にお話をさせていただきますと申し上げました。そんな中ですね、これはロータリーの木は多分もう10年もっと前かなぐらいに僕は何かのことで聞かされてですね、見せられて、あ、もっともっと言いますか、なるほどって思ったものをまとめてまいりました。ちょっとこれは絵を見ていていただくと私のしゃべる言葉とつながってくれればなと思います。まずロータリーの奉仕の理想の根底には2つのモットー、これは公式標語ですがあります。一番下ですね、長賀の奉仕、ちょっと見にくいですが、最もよく奉仕するもの、最も多く報いられる、これが時代とともにちょっと変化しようとしておりますが、まあ、何はともあれロータリーの一番大切なことは、先ほど右側にも書いてありますように、思いやりの心を持って他人のために尽くす、利他の精神を育てることだと思います。1905年、ポール・ハリスら4名によって創設されたシカゴロータリークラブは、その歴史が示すように、まず初めに親睦と助け合い、これ2番目っていうか、あのブルーのとこですね、はい、がスタートいたしました。すなわちロータリーの木に水と栄養を送る根はクラブ奉仕です。まあ、全体からしたらちょっとクラブ奉仕ちっちゃいですが、今でいうクラブ管理運営っていいますか、この分野だと思います。ロータリアンはロータリーの目的を基本とし、ロータリアンの行動規範4つのテストによる奉仕活動の実際を得得することによって、ロータリアンの人づくりが行われ、奉仕の理想を学ぶわけです。後ほどこのロータリーの目的とか4つのテスト、ロータリアンの行動規範、こういうものももう重々知っておられるし、 歌唱もしておられますが、後ほどちょっとまた示させていただきます。ロータリの木の幹が成長し、職業奉仕が生まれ育ち、それにより幹の先に枝が伸び、果実を実らせ社会奉仕に広がり、それがさらにグローバルに国際奉仕にも枝を伸ばして次の世代を育てようと青少年奉仕が加わり、お題奉仕となっております。これがよく分かりやすいと言いますかなんですが、最近この職業奉仕というのは本当に根幹なのか、幹なのか、こういう問題もちょっと疑問視されてきております。それは後でちょっと触れさせていただきます。はい、次行きましょうか。そういうことによりましてですね、これを送ってください。はい、先ほど申しました、まあこれはもう今更言うまでもございませんが、この4つのですね、ロータリーの目的っていうのが本当にロータリーの全てを語っていると思います。それで昨年もガバノーサをやってきた時にたびたびですね、グループ内で集まったりしたこと、その目的は何かといったら、第一のまずロータリーに入会してからですね、知り合いを広めることによって奉仕の機会とするんだということをとことん言ってまいりました。そしてこの2番目がですね、職業奉仕に該当するのかなというふうに考えております。職業の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は全て価値あるものと認識、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすることですから、社会奉仕も職業奉仕なんで、もう無論そういうことでしょうかね。はい、ページ次行きましょうか。はい、先ほど申しましたように、多分ですね、我々もあんまりロータリアンの行動規範っていうのはそれほど気にしてないというか、あんまりいいと思ってます。これはね、長い歴史の中で職業宣言とか13項目ぐらいあったりですね、今はロータリアンってなってますけど、昔はロータリーの行動規範だったりしてですね、8項目ぐらいが、2013年からでしょうか、この4項目になりました。それでですね、これ田中 PG の時代でしたか、当時の会長エレクトがですね、5番目を削除したんですね。事業や職業における特典を他のロータリアンに求めない、深く考えないと意味は僕はちょっと理解できませんけど、まあ、消しても消さなくてもどうでもいいやみたいなところもある項目かもしれませんが、これが先ほど成田2年前の幹事に言っておったようなことにも結びついてきますし、ロータリーの112年前のまた時代に戻ってしまうようなロータリーの考え方になるのか、非常に微妙なところもあると思います。ただここに書いてある内容は時間があるから読み上げられませんが、非常に意味ある、中身ある、高潔性とかですね、いろいろと評判を落とすようなことを、言動は避けるべしとか、いろいろその書かれております。機会あるごとにですね、このロータリアンの行動規範っていうのを読んでいただいて、それに当てはめてですね、今度は4つのテストをしてください。この4つのテストが全ていろいろその家庭でもですね、社会でもといいますか、職場でも、非常に、言葉を控えればそのやってることがみんなのためになるかどうかということに対して合致すると思いますので、一つこういうのを、まあ、歌でも年中歌ってますけども、ただ歌ってると歌ってるだけになりますので、こういうのもちょっと胸に手を当てながらですね、夫婦の間でのやり取りもそうだと思います。長いこと夫婦やってますといろいろな問題が出ると思いますが、こういうのもちょっと当てはめて、自分のことより人様のことを考えたものの考え方、行動を取ればですね、夫婦も円満なのかななんていうふうに思っています。はい、大変時間がございません。それでは本題に近いところに参りますと、ロータリーの職業と奉仕、職業と奉仕は全く正反対のことが一つになって職業奉仕と言っています。大変定義することが難しいのです。職業とは金を儲けるための手段です。私たちが生きていくための収入を得る手段であります。これは自分のためのものです。奉仕とは世のため、人のためのものであって、 自分以外の人のためのものです。いいですね。これが一つになっていますので、さっきから出てくるようにギリとかリタとか、そういう言葉になってくると思います。それでこれはよく取り出されるんですけど、この近江商人の経営理念というのはこの三方よしって、世間よし、買い手よし、売り手よし、だから自分が例えばどこの立場にあるか分かりませんけども、そういう時に相手の気持ちを汲んだりですね、自分よりも世間をまたは売り手をというようなこと、こういうことを加味しながら、経営もロータリーも考え方は同じだと思います。そういうふうにしていくべきでないのかなということを語っていると思います。この時も田中 PG はロータリーよし、家庭よし、なんとかって言ってたのも覚えてますが、ちょっと続きません。はい、次お願いします。それではロータリーの職業奉仕とは、一言で表現すれば、世のため、人のために奉仕する心を持って職業を営むべし。事業が継続的に発展するためには、自分の儲け、プロフィットのみを考えるのではなく、まず他人のためにという意図を持って事業を営み、従業員や仕入れ先などとも利益を分かち合うことが唯一の繁栄の方法だということです。それはもう長いことね、仕事を取り組んできた人100も承知だと思いますけれども、はい、その次がですね、これが、ロータリー、変わりゆくロータリーの中で、先ほどのロータリーの機能、職業奉仕の位置が変わってくるんではないかというものもあるんですけど、といってあの位置にクラブ奉仕が来るというのもちょっとと思いまして、いるはいるんですけれども、それと申しますのが、ちょっと僕はクラブ内でも定款催促重視しろなんて言ってるもんで嫌われてるんですけれども、今回2016年の規定審議会でですね、赤文字の部分が追加改正されました。ちょっと絵柄が飛んじゃってましてごめんなさい。その部分をちょっと上から行っていく時間がございませんので、まずそして自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てるためにクラブが開発したプロジェクトに応えることができる。これもうちょっと上がりませんよね。その人に書いたのはですね、この追加改正により職業奉仕部門を含め五大奉仕部門すべてがクラブ活動の枠組みであることが明確になりましたということです。でから先ほど何か出版時元が言っておられたように、もうすべてこれが職業奉仕が根元のところにあるんだとかっていう問題じゃなくて、上の幹じゃなくて木の部分、枝葉、そういうところに社会奉仕や国際奉仕、そういうものと一緒にあるんだというふうに変わってきているということは何かというと、もう理屈じゃないと、ロータリーは職業奉仕の実践をしろというふうに変わってきているのかと思います。はい、次行ってください。今言葉で言ったことを、それは何かというと、職業奉仕の定義が追加改正されたことに伴い、職業奉仕を特徴とするクラブから団体で奉仕するクラブへと変わりつつあるのではなかろうかと思っております。まずそんな中で、内向きの理念や精神論だけが職業奉仕として今まで過去にいろいろと暴力を語った有名な人たち、有名っていう言葉はないですが、そういう人たちが説いてきたことがですね、そういう理論や精神論だけじゃなくてですね、まずやはり職業奉仕といえども行動することが大事ではないかというふうに変わってきているようです。そしてここに行動しようということで、一つの指標となっているですね、いくつかの項目をピックアップしてみました。それでですね、特に1、2、3、4番目ぐらいに書いてあります、さまざまな職業のロータリアンと若者たちとの語る会、これは2008年ぐらいにですね、大和ロータリーがやってだいぶ好評だったらしいですね。これは滝沢委員長が、今年度積極的にクラブでやっていただけるように、話していこうよということも言ってました。これは皆さん多種多様な職業の方がですね、そういう若者たち、学校でもいいですね、なんかそういうところに出向いてですね、自分の職業スキルですね、何かお話ししたりしていくということが、ロータリーの職業奉仕ではないかというのを言ってます。 はい、次お願いします。はい、お願いします。進まない。あ、進んだ。はい、今年度の地区職業保守委員会の竹澤委員長は内向きの理念や精神論だけでなくを強調しております。前で紹介しました実践等を参考にクラブ独自の職業方針を検討され活動されますよう期待しお願いいたします。方針プロジェクト委員会の一角にあるのですが影が薄い。この茅ヶ崎ロータリークラブでは保守プロジェクトの一角じゃなくてそれぞれが独立して委員会を持っているようです。なかなかそういうのも少ないのかなというふうに思っています。若干本題からそれますけれどもちょっと今日来させていただいた中で自分がちょっといつもながら気にしているところをこの後もお話をさせていただきます。時間がなくなってきました。私どもは縁あってロータリーの世界に入りました。ロータリーは一生もんです。単なる昼食会や感性的な親睦のみで寂しいものではありませんか。ロータリーを知ること自ら学ぶことも楽しさを感じましょう。会員一人一人が光らなければクラブは輝きません。はい、これはですね、時間がないと言いながら僕どうしても入会浅い方がたくさんいらっしゃる歴史あるクラブでありながら非常に人心一心中関わっている中でこんなことがとかくうちのクラブで問われているもんで私がちょっとクラブ向けに作った中で抜粋してきました。これはもうかれこれ10年前頃ですからちょっと今の考え方と違ってるかもしれませんけど私はものすごく共感しているもので掲げさせていただきます。国際ロータリーが会員が大会する主な原因が3つあると分析されている。リーダーシップの贅肉さ、会長をはじめ理事役員あるいは常任委員長等のリーダーシップが弱いためということだろう。2番目、会費。会費が高いというのではなく会費に見合う満足感充実感がロータリーから得られない。3、奉仕活動。せっかくロータリーに入会しボランティア活動でもやろうかと思ったが期待したほどの満足感のある奉仕活動を味わえないところ。しかしよく考えてみるとそれらの原因にはロータリーそのものを誤解しているところがあるように思う。そもそもロータリーはボランティア団体ではない。ロータリーは奉仕理念を例会で学び人格を高め、その高められた心を持って自分の職業や業界において職業奉仕理念を実践し、あるいは地域社会、国際社会において自らが先頭に立った社会奉仕活動をするところではないかと思う。ロータリーは面白くない、魅力がない、充実感を持てないというのは自分自身が面白くない、魅力がないと言っているのと同じであります。まさにあなたがロータリーそのものであり、あなた自身がロータリーの心を推進しなければと思う。そのために学ぶ場が霊界であると言える。古くは米山六章、霊界は人生への道場であると言われたゆえんである。生きていく上で最も大切なことは相手を許す心、思いやりの心、自由を学ぶ機会がクラブ霊界であり、会員同士が感謝、尊敬、謙虚の心を身につけるようにしなければならないと思います。我々は今一度原点に立ち戻り、それぞれのクラブの霊界を見直し、魅力あるクラブにしなければならないと思う。最後に、職業奉仕なくしてロータリーはありえないで締めくくりたいと思います。ご清聴誠にありがとうございました。会場監督また中山幹事の方から月末代理です、急いで銀行に行かなきゃならないっていう人もいるのかもしれません。僕はそういう長い時間そういうことをやってきました。しかしながら今日は10分間延長してですね、皆様の何か質問なりご意見質疑応答の時間を取ってくれるということで、今手元に資料が来ました。
すみません、代わりにお知らせしていただいてありがとうございます。会場監督よりよろしくいただきましたことをご報告申し上げます。よろしくお願いします。
なんか足早に自分だけ承知してですね喋ってしまいました。しかし多分なかなか職業奉仕っていうのは理解はできないと思いますが、漠然と言わさせてもらいますと、社会先ほども国際奉仕で言ってましたように台湾との友好の問題とかですね、またはいろいろその グローバルの補助金を使ってとかっていう国際奉仕、また社会奉仕にしても身近なことでそういう奉仕っていうのは、職権を奉仕っていうのは何なんだろうって、やっぱり先ほど言ったように自分のたくさんの職業のある方が その職業を有効に使ってですね、社会にっていうことだとは思います。余分なことより何か私質問を受けられるほどのものはないとは思いますけども、田中ピーチもついておりますので、何か、ございましたらお受けさせていただきたいというふうに思ってます。
じゃあご質問のある方挙手いただければ参りますので、よろしくお願いします。
難しいですよね。どうも。
本当にね、この借金の方針は難しいところですが、私今このね、パソコンで本格を見てまして、世のため、人のため、
田中 PG 語録としてちょっと挙げた中に、ロータリー、奉仕に励め、人のため、巡り巡って我が身に帰る、こんな言葉が今言われたようなことに当てはまるのか、結果人のためっていうのがいずれは自分のためにっていう、まあ、そういうことだと思いますね。いえ、とんでもございません。隠徳の美学みたいなのもね、よく言われてますよね。ささやかなる奉仕でもしとくといずれは自分の身に帰ってくるよと。ちょっと宗教っぽいですね、これね。あんまりこういう話をしようと。はい、他に何かございましたら。はい、どうぞ。
どうもありがとうございました。今拝見させていただいている中でですね、職業というのは、収入を得るため、
そうですね、
自分自身のためのご説明があったんですけども、私自身はそういう解釈をしていなくて、世の中は社会的分業ということで成り立っていると、一人では全てのことを賄いきれないので、それをみんなで仕事を分かち合ってやっているということですから、その仕事自体をですね、一生懸命やるということが職業奉仕だというふうに理解しているんですけど、
そうですね、
はい、そのあたりは、
いや、まさにその通りだと思います。ですから先ほどの中でですね、分けたのはあくまでも職業っていうのはそれぞれの皆さんが生きていくためといいますか、ロータリーの会費を払うため、社員に給料を払うため、ある意味ではそういうためにそのしっかりと職業、自分の職業をしなさいと、これがまず根底だと思います。それをすることができれば世の中のため、人のために奉仕という道に行けるという、これがロータリー活動ではない。ちょっとニュアンス違いますか。でこの辺でごまかしさせてください。はい、何かもう少しございました。
はい、ございませんでしょうか。
いや、僕はこれで一緒にアトランタ国際大会に行っていただいた鹿島の娘の皆さん、素晴らしいなっていうか、本当にね、ご主人の理解もさることながらね、やっぱりロータリーっていうこの男社会の中にこうやって来てですね、学ぶっていうことは非常に女性の地位が高まるといいますか、素晴らしいですね。うちのクラブの例を挙げますと、ちょっと 2,3 入ったんですけど、どうしても人間関係がうまくいかなかったりですね、もっと悪いこと言いますと、その人がとてつもなくその商売をしちゃうんですね。これが裏目に出ましてね、2人前回辞めてしまいました。なかなかもうちょっとね、ロータリーっていうのはどういうもんだっていうのを知ってもらって、女性が入るっていうことは 先ほども2年前の会長とお話をしておったので非常に明るくなるし雰囲気が変わってくるし大いにこれからは女性会員を増やすっていうのは会員増強の基本でもあろうかと思いますけれども、素晴らしいですね。ますます増やしていただいてこんな女性が全部占めるようになるとね素晴らしいと思います。はい、そろそろ時間かと思いますが PG どうですか、こんなもんでよろしいでしょうか。いやいや、お世辞にもそう言っていただけると